的未来情報発信番組総ミラ。この番組は日本能率協会総合研究所の提供でお送りします。
リスナーの皆さん、こんにちは。日本能率協会総合研究所の菊池健二です。今日もよろしくお願いします。この時間は総ミラ、相対的未来情報発信番組をお送りしていきます。ニュースや情報をもとに仮説を立て、予測することが可能な相対的未来につながるヒント、総ミラをいち早くリスナーの皆様にお届けしていく情報番組です。そして番組を一緒にお届けしますのは、株式会社スペックホルダー代表の大野康則さんです。
はい、大野康則です。よろしくお願いいたします。
はい、今日もよろしくお願いします。
あれ、菊池さん、今日ちょっと鼻声です。
あ、そうですね、はい、ちょっとですね、出張先で風邪をひきまして。あ、風邪でございますね。はい、すいません、本当に。
いや、その声もちょっとセクシーです。
ありがとうございます。年に1回ぐらいこういうことがありますので、ですね、ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ではですね、まず最初のコーナーなんですが、今日の総ミラ会議のゲストはこの方です。いやー、来てくださって本当に嬉しいです。今日のゲストはですね、元気ファクトリー株式会社代表取締役小島俊一さんです。
はい、よろしくお願いします。今日は皆さんと2時間過ごせますようによろしくお願いします。
ありがとうございます。小島さんはですね、はい、プレジデント社から最近ですね、2028年街から書店が消える日、かなり衝撃的なタイトルなんですけども、この著書を出されてですね、プレジデントオンラインであったりとか、さまざまなメディアでですね、大変大きな話題として取り扱われる機会というのはどんどん増えておられます。そして私自身も本をこよなく愛する者として、
ありがとうございます、
書店をこよなく愛する者として、書店の総ミラにはとても興味があるので、はい、ぜひ今日ですね、大野さんとともにいろいろとお話をお聞きできればと思います。
はい、今日は書店の未来を想像してもらいたいと思ってお伺いしました。
ありがとうございます。
楽しみですね。
この後たっぷりとお話をお聞きしたいと思います。はい、この番組は YouTube でも配信しています。 YouTube はラジオ日経番組サイトからご覧いただけます。ぜひこちらもチェックなさってください。それでは番組スタートです。
総ミラ会議。
総ミラ会議の時間です。このコーナーでは魅力あるスペシャルゲストをお招きし、最先端情報に触れ、対話することで新たな付加価値を生み出そうというですね、挑戦的なコーナーとなっております。それでは改めて今日のゲストをご紹介させていただきます。ゲストはですね、元気ファクトリー株式会社代表取締役小島俊一さんです。小島さん、改めてよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
先ほどね、菊池さんの方からありました、2028年街から商店が消える、書店が消える日、
はい、
まあ、かなり衝撃的な内容かなと。で、実際今書店の、その現状と衰退している原因というのは、
なるほど、
どこにあるんですか。
まあ、皆さんよく本屋の閉店というのをね、見聞きされると思うんですけれども、その時になんとなくこう活字で離れみたいな、なんかどうでもいいような話が出てくるわけですよ。で、そうではなくって、最も重要なことは、産業構造として書店という業態が成立してないというふうなことに目を向けるってことなんですよ。つまり、活字離れうんぬんって話であれば、じゃあなんかそういうふうに読書推進しましょうってことになるわけですけども、まあ、仮に、まあ、大野さんが本屋の社長としましょう。で、赤字だったら、まあ、どんな企業でも、まずコスト削減いきますよね。
そうですね、削減しますね。
で、あらゆる本屋ですね、もう極限までコスト削減してるんですよ。そうすると次は、仕入れ先に仕入れ値の値下げ交渉しませんか。
しますね。
で、東阪日販という、まあ、取り次ぎ、まあ、いうところの本の問屋さんがあるわけですけれども、本の問屋は、まあ、業界で取り次ぎという言い方をするんですけれども、その東阪日販ともに、ものすごく大きな赤字なんですよ。東阪も、2023年度で12億円の、取り次ぎ事業ですね。取り次ぎ事業12億円の赤字でしたし、日販も、37億円だったかな。ものすごい赤字なんですよ。ということは、間違っても本屋に条件を良くするということはないわけですよね。そして、ご承知のように、販売価格は再販制で決まってますよね。ということは、販売価格が決まってる、仕入れに決まってると、粗利が確定しちゃいませんか。まあ、だいたい 23% ぐらいが粗利と思いますけれども。そういうことは、どんな業種であっても、粗利益の中で経費を賄わないと、その業態は成立しないことはご同意いただけますよね。
はい。
で、本屋は人件費、 家賃、水道、光熱費、電子決済手数料というのが、まあ、大きな、あの、コストなわけですけれども、それが、もうすでに 23% 超えてるんですよ。で、超えてるものが、不可逆的に戻る可能性はゼロですよね。
うん、
今日の日本経済新聞だったと思いますけれども、あの、時給を1000いくらにしようって話になってますよね。
はい。
で僕はもともと5年前まで、愛媛、今日あの、愛媛松山から来てるんですけども、松山の本屋の、まあ、ここが80店舗ぐらいある年商120億ぐらいの書店なんですけども、そこの社長を4年ほどしましたけれども、その頃の、まあ、本屋の、アルバイトの時給って750円ぐらいなんですよね。で、あの、その頃はまだその、今申し上げた、その 23% なりの、粗利益の中に経費を収めるということは、あの、マネジメントとして可能だったわけですけども、それは現状の中では全くで可能なんですよ。だから、努力を超えてるわけなので、まあ、結論を先に申し上げると、出版社が再販制というふうに価格を、まあ、あの、維持しているのを撤廃するか、維持したいんだったら、正当な利益を流通側に渡すかということにしないと、さっき申した取り次ぎの、まあ、あの、どうにもない赤字も解消されないし、そして書店さんも、その28年までになくなるというのは、ブラフではなくて、ファクトだと思いますね。
なるほど。で、そして、このプレジデント社の今年出ました、はい、2028年、街から書店が消える日、
はい、
このタイトルがバーンと出てきて、
ええ、
で、サブタイトル、指揮者30人からのメッセージということで、
ええ、
あの、各章立て、この内容はですね、あの、リスナーの皆さん、あの、必読でございます。もう絶対読んでいただきたいんですけども。
まあ、本好きな方はですね、はい、本屋好き、本好きの方はぜひ、あの、まあ、ネット書店でもいいんですけども、この際、本屋に行って、あの、立ち読みだけでもされていただけると嬉しいですね。はい。
結構あれですよね、著者の方が、リアル書店で買ってくれたら、こんなプレゼントをするよみたいな、キャンペーンというのもよくやられてますよね。
そうですね、はい。
書店を応援すると。ですよね、
はい。
はい。ありがとうございます。で、あの、今回のご著書の内容は、あの、大変興味深い内容になってるんですけども、はい、ちなみに、あの、小島さんが今回この著書を、あの、書かれる、その、なんかきっかけとなった出来事だったりとか、お話ってどんなところなんですかね。
これはね、ちょっとね、本当言うと恥ずかしいんですけどね、最初は僕はね、決算書の僕はまあコンサルタントをしているので、中小企業向けの決算書の本の書き方を、はい、あの、企画書をね、知り合いの出版社5社に送ったんですけども、
もう
全部断られてですね。
なるほど。
で、そのうちそのプレゼント編集来た時に、小島さんあんた本屋だったから、本屋寄りな本書きませんかっていうことで、編集者と二人三脚の中で、だんだん本屋寄りの本を書き始めて、で、考えたら僕やっぱ本屋のこの危機について、やっぱり、あの、ちゃんと話したいな、ちゃんと書きたいな、というふうに思う、はい、自分が潜在意識の中に寝てたものが呼び起こされて、それでですね、あの、自分一人で書くにはやっぱりちょっと荷が重いので、あの、業界の、まあ、業界長く、まあ、40年近く業界にいるので、あの、各校のいろんな優れた方々のご意見を聞いてこようということで、去年の6月からですね、取材を始めて、半年間取材をして、はい、で、それからまあ、執筆して、下原稿を書いて、見てもらって、まあ、編集の人見てもらって、みたいな形で、まあ、1年がかりで本を出来上がったんですけども、やっぱりとにかく、あの、本屋の危機を、伝えたいと。で、本屋の危機について、まあ、コンサルタントだし、中小企業診断士なので、実証的に定性的に書きたいと思ったんですよ、
うんうん、
で同時に深いところで定量的な本屋の危機について語る唯一の本になりたいと思ったわけですよ。多くの場合はその本屋の景色を変えて、まあ、大変失礼なんですけど景色について書く本って大変あるってその優れた本がたくさんあるんですけども僕はその構造的な問題について数字で語りたいと思ったわけですね。ですから商品回転率だったり粗利益率だったりも中に出てくるんですけどもそれじゃなんか一般読者読んでいただけないので架空の一個をまあ仕立てて会話調子にして、まあ、読みやすく一般の方にも本屋の聞きが伝わるようにということで、まあ、この本を書き添えたということなんですけども、うん、
その辺がおじさんとさとし君のことですね。
あ、そうですね、はい、はい、
なるほど、ありがとうございます。
まあ、書店のこういった、まあ、危機の状況をこう、まあ、赤裸々にこう、うん、書いてあると思うんですけど、うん、それではこう再生していくためには、うん、どういうことを書店としてこうやっていくっていうのが大事なんですかね。
や、これはですね、本来的に言うと出版界全体の自浄作用が働くべきだというふうに私はまあ思うわけですけれども、ところがまあ、その出版社、取次書店という、こう、三すくみ状態で睨み合ってずっと動かないわけですよ。例えばこの本が僕オマージュしている佐野先生が書かれた誰が本を殺すのかっていうありましたけど、その頃から何ら変わってないわけですよ。例えばこの本屋、近くの本屋さんに行って本を注文すると2週間かかるわけですよ。そこで電車乗ってたら講談社まで行って帰ってくるまで2時間もかからないのに何2週間かかるみたいな話だよ。ところがワンクリックすると明日来るわけじゃないですか。この問題というのは20年前から解決したわけですよ。はい、だ物流問題と、さっき言った書店さんの利幅少ないって問題と、後でちょっと話しますけれども、出版界に研修がないっていう、この3つが大きな課題としてあって、でこの3つの大きな課題は本屋だけでは解決できない。そして、質問に戻ると、この三すくみ状態の問題から身動きできないので、大変ありがたいことに、まあこれ異論をおっしゃることいるんですけども、経済産業省が、特に斉藤大臣がここについて大変関心を持っていただいて、書店を守ろうというふうな動きが出てきているということなので、僕、このことについて、こう、業界、出版界の方は多分異論をおっしゃる方いらっしゃると思うんですけども、自分たちでできないから、行政の力を借りて産業構造の転換を図るべきだと。いうのが私の今の思いで、それは書店だけとか取次だけとか出版社だけで解決しないので、三社を動かせるのはやっぱりこの行政の力を借りるというのが早いと思いますね。
ちょうどあれですよね、さっきおっしゃったあの経産省がですね、斉藤大臣のもと、そうですよね、書店を復興させるプロジェクトっていうのを今年の5月から、
考えてくれてますね。
大臣がお好きなんですよね、書籍が。
はい、書店議連というのが、あって、斉藤大臣とあと外務大臣の上川大臣が、ものすごく本屋さんが好きで、とても熱心に、で、まあ、この本を、まあ、お二人の大臣にお送りしたところ、まあ、すぐ反応していただいたりですね、はい。ありがたいなと思いますけどね。
はい。あ、なるほど。
はい。
はい。ありがとうございます。で、そういう小島さんご自身は、はい、あれですか、書店というのはかなりの頻度で今も通っておられる感じなんですか。
まあそうですね。まあ、もともと本屋の社長だったので、
はい。当番でもずっと長年活躍されて
るので。はい。もちろんそういう形。で、本屋に行くって意味はやっぱり、お伝えしたいのが、もちろん、こう、リスナーの方々も、本はもう、スマホのワンクリックでって、僕ね、それは十分あると思ってるんですよ。そのことについて否定をしなくて、もちろん、この本を買いたいと思った時に、この本を、ワンクリックして買うというのはもういい行為だと思ってますけども、ただ本屋 の役割というのはその本浸るといいますかね、つまり人間ってこういう言い方ちょっと難しいの、潜在意識と顕在意識あると思うんですよ、うん、で顕在意識の頭の中でこう気づくんですけども、潜在意識ってなんかないかなって感覚ありますね。と本屋に行くとなんか思わぬ本に出会ってこれ買ってしまうっていう、これはセレンディピティという形ですね。はい。セレンディピティという形しますけれども、人間の潜在意識を刺激する空間が本屋だと思うんですよ。例えば、レコメンドで、まあ、ネット書店からも来て、まあ、将棋の本を買ってると、まあ、せいぜい来て、囲碁の本が来るわけですけども、将棋の本が好きな人が実はアントニオ猪木が好きだったりするわけですよ。
それは
レコメンドで絶対ないわけですよ。ところが、こう、あれ、アントニオ猪木の本あった、買っちゃうみたいな、そういうふうなこう偶然の出会いを担保してくれるのはやっぱ本屋さんなので、そうですね、だからその本屋というふうなそのこう知的空間と言いませんけれども、なんかこう違うものに出会う空間、そこにやっぱり行くということは人間を成長させるんだろうと思って、やっぱり本屋という空間がやっぱり必要なんだろうというふうに思って、そのことを多くの方々がやっぱり気にしてらっしゃるっていうか、だから好きでやっぱ本屋に行くってことあるんだと思いますね、
うん、私自身もやっぱりネットで買うときはもうピンポイントでこれっていうのがあったときはネットなんですけど、
はい、もうそれはそういう行為だと思いますね。
やっぱりこうフラッとやっぱり行ったときに、うんうん、やっぱり自分じゃ気づかないやっぱり本が置いてあるっていうのは、はいはい、あれはすごく私は書店の役割のうちの一つとして重要なんじゃないかなと思うんですけど、
ね、はい、
菊さんはその辺いかがですか。
私はあれですね、あえて苦手なコーナーに行くんです。
ああ、面白い。
例えば、そうですね、理系がダメで文系に転向した人間なので、なるほど、社会人になってから 例えば物理とか科学のコーナーに行って、
ああ
ちょっと面白そうかもみたいな手に取った本っていうのが、いやこれの本に出会ってたら自分の人生は変わってたかもみたいなものに出会えたりとか、それがもうやっぱり本屋さんに定期的に通う一つの大きなポイントだったりします。
すごく菊池さんいいことをおっしゃって、そのまさにこの本に出会って人生変わるって経験を割と多くの子たち実はしてらっしゃるっていうことがあって、はい、それが担保できるのは唯一は本屋だと思うんですよね。
はい、
図書館は整理されすぎてて、図書館は図書館の良さがあるけど、やっぱりこうアーカイブとしての魅力だって、あの混沌たる中から自分のこう潜在意識が刺激されるっていうのはやっぱり本屋だけだと思うんですよね。
はい、
あの場をやっぱり守りたいって僕強く思ってるんですけども、まあ、話の冒頭戻すと、今の産業構造を温存したままでは守れないだろうな。だから産業構造の転換をしたいということなんで、本を書いたことは実は目的ではなくて、このことで、まあ、今日もあの僕は松山から来てこの番組出させていただいてるんですけども、いろんなところであ の議論も起きたらいいなと思ってるんですね。はい、あの今日でお話の話を聞いていただくのも大変ありがたいですし、いろんなことが本屋についてこう語り合うとか、あるいは僕の意見についてオブジェクションをしたりとか、まあ、そんなことが始まるといいなと思っておるんですけどね。うん、
あと、まあ、先ほどのまあ書店の役割ですとか、まあ、新しい産業構造というか、はい、違う仕組みを整えていかなきゃいけないというお話ありましたけれども、あとやっぱりこう新しいビジネスモデルもやっぱり作っていかないと、
そうなんです
なかなかこう生き残っていけないのかなと思うんですけど、このあたりというのはどうお考えですか？
まずですね、町の本屋さんの売り上げの半分は雑誌とコミックなんですよ。
なるほど。
まあ、ご承知のように、まあ、雑誌の衰退については避けられないですよね。だから雑誌の衰退が町の本屋を壊滅させているので、今大野さんおっしゃったみたいに新しいビジネスモデルとしてまず書籍をどうするかということはまず一点あると思います。同時にですね、あの本屋が持っている魅力の再発見というか、昔はその本がたくさんあるということだけで何かしらこう吸引力があったわけですけども、今それは無理なんですよね。そこに何かしらの本屋自身が、あのもっとそれぞれとんがった本屋になっていく。
はい、
僕はあの例えば東京で一番大きい本屋さんは新宿の紀伊国屋さんだと思いますけど、あそこでさえ日本の出版すべての流通のすべてを置けないわけですよ。
そうですよね。
ということは鼻からすべてセレクトショップなわけですよ。
なるほど。
だからそのセレクトショップであるということをもっとこう皆さん意識されて、ここに行かなきゃ出会わないみたいな本屋がもっとあったらいいと思いませんか。
はい、
あの隣町の A 書店も東町の B 書店も同じだったらこうワクワクしないけれども、全然違うんだよというのを入り口にして、同時にですね、その本というのは全ての入り口なわけですよ。うんうん、やっぱりアマゾンが ベゾスがなぜ本から始めたと思うってことなんですよ。
うん
うん、本から始めると本を買う人がネットで買うときに、その人は住所も名前も電話番号も年齢から自分の趣味思考を全部晒すわけですよ。
晒しますね。全部晒
します。そうするとですよ、向こうはしめしめと。
しめしめですね。
だから、まあ、大野さんゴルフされるかどうか知りませんけど、100を切るゴルフの本を買った人は下手くそだな、みたいな感じで、それなりのゴルフクラブをレコメンド来るわけですよ。
買っちゃいますね。
でしょ？で、こう、シングルになってきた子はもう、なんかすごいゴルフクラブとか、もう全部向こうに読められちゃうわけですよ。だから、ある種、その全ての入り口が本だということだと思うので、だから、本を入り口にして、アマゾンがやってるわけですけれども、その先をなさったらということは、実はこの私の本の中に、あの佐藤智則さんって方が出てきて、実はこの前つい、先月ですけれども、広島県庄原市という3万人ぐらいの人口のところに、まあ、あの本屋を開店されて、はい、それ以前も同じところで、まあ、近くというか、あの、東上店というところで本屋さんされてるんですけども、入り口にしていろんなことやってらっしゃるんですよね。だからそういうふうな形で吸引力を持たせて本も売っていると。本を軸にしてその広がりも持たれるみたいなすると収益力も出てくると思いますね。
第21話本の中で出てくる、はい、広島の過疎地域で世界と商売する。
そうです。
ここですね。
はい。だから彼は面白いんですよね。まあちょっとそれ本見てほしいんですけど、本当にいろんな工夫をしてらして、もうほぼ公開情報だけど、広島の本屋さんが US アマゾンに店舗持ってるんですよ。
すごいですね。
す すごいでしょ。
そうです。
これ以上、これ以上本読んで。
リサの皆さん、そうですか。ぜひですね、著書をお読みいただきたいんですけど、この本の中ではですね、いろいろと課題を明らかにしながらですね、はい、指揮者のお話をですね、小島先生を含めて指揮者のお話がたくさん出てくるんですけども、本屋に対する、書店に対する提言というものはですね、著者講演会等々をはじめとして、いろんなところが出てこられますけども、これからの書店がやっていった方がいいのはこういうことじゃないかっていうアドバイスをいただくとしたらどんなことでしょう。
まずはですね、本屋が本置き場から本売り場になるってことがまず最初だと思いますね。はい、つまり、自主仕入れをしていきましょうっていうことなんですよ。リスナーの皆さんにお伝えしたいのは、世の中山のに本が出るので、本屋さん自主仕入れというよりも、取り次ぎからポンと送られてきて、それを並べるみたいなこととか、あるいはチェーン店だったら、チェーン本部がまとめて仕入れたやつをなんか置くみたいなのをやるんですけども、やっぱり店舗の皆さんが置きたいものを置いて、置きたいものを並べるっていうことだと思うんですよ。そのためにはやっぱり、自主仕入れで、自主仕入れをしていくと、それから、買い切りという、本屋の場合は、委託といって返品ができるものを扱うのが多いんですけども、買い取るというふうなこともやっていくっていうふうなことの仕入れ能力をやっぱり向上させないと、リスナー皆さんご同意いただけると思いますけども、あらゆる小売りで最も重要なのは、接客の前の仕入れ能力ですよね。
確かに。
で、仕入れ能力は著しく、また本屋の敵つくちゃうな。本屋の、仕入れ能力は著しく欠如してると思いますね。だからそこをやっぱり回復するということがまず入り口になる。で、同時に今日から冒頭申し上げている産業構造の転換を、行政の力をやりながら変えていくというところで、読者に信頼されていくっていうところからが、世の中変わっていく。つまり雑誌じゃない書籍だけで、成り立つ構造にしていく、書籍だけで楽しい本屋にしていくってことだと思いますね。
はい、ありがとうございます。いやー、まだまだいっぱいお聞きしたいことがあるんですけども、実はあっという間の時間の経過ということでですね、今回ですね、小島さんお書きになられた本、2028年街から書店が消える日で、後書きにこんなフレーズがあるんですね。この本のタイトルが的外れになって私が笑い者になる日が来ますように。素敵な言葉で結ばれています。この本、プレジデント社から出ています。ぜひご覧いただければと思います。ということで、小島さん、今日はご出演本当にありがとうございました。
こちらこそお招きありがとうございました。
以上、総ミラ会議のコーナーでした。
総ミラ総研、教えて菊池所長。
最新データから未来がわかる、総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーです。菊さん、よろしくお願いいたします。
はい、今日もよろしくお願いします。ということでですね、今日はですね、小島さんがお越しいただいているので、連動企画ということで、本日の総ミラ会議を受けてということで、今回のデータは書店書籍関係のデータをいくつかご紹介しますので、小島さんと少しお話しながらですね、残った時間で目いっぱいお話しできればと思います。はい、まずですね、これも小島さんもずっと活躍されていた東藩さん、東藩日販という二大取り次ぎがベストセラーデータを出してますけども、やはりビジネスパーソンは今どんな本が売れてるかっていうのは絶対見といた方がいいんですよね。
そうですね。はい、はい、
世の中、私はなんて言うんでしょうか、不安な意識の裏返しが見えるみたいなこといつも思うんですけども、何かベストセラーランキングってですね、小島さんから 見方みたいなアドバイスみたいなものがあれば。
おっしゃった通りですね、タイトルの面白さということなんですよ。つまり、編集者は死ぬほど考えてタイトルを考えるわけですけども、はい、そのタイトルの中に世の中の動きがあるということなんですよね。ですから皆さん、本屋さんに行かれて一番おすすめはですね、ビジネス書の平台じゃなくて棚の背表紙をご覧になるといいと思いますね。はい、あと新書のコーナーに行かれても同じように背表紙の棚を見ると、世の中こんなことが興味が動いてるんだということが分かってくるので、ビジネス書コーナーと新書コーナーに行かれて、それこそご自分の引っかかるものをちょっと手に取られて、はい、立ち読みされてはいかがでしょうかね。今回の上半期のベストセラー出てますけれども、それぞれやっぱり非常に面白い本が並んでると思うんですよね。
本当、なんか表してますよね。はい、これ菊さん見ると、これ投資がメインになってる感じ
ですね。投資とお金の本が
やっぱり皆さん興味あるとかね、
ベスト10の6回に、そうですね、それがあれでしょうね、やっぱりこれからどうなるんだろうっていう、なんか不安の裏返しなのかなと思っちゃいますよね。
ちょうど上半期なので、日経平均が4万円超えた時期とも関係するので、やっぱりワッと買おうというふうに まあ、思われたんだと思うんですよね。だからそれはやっぱりその時代の鏡というのがベストセラーなので、それやっぱりベストセラー見るというのは今木さんおっしゃったみたいに世の中の動きが分かるということにつながるんだと思いますね。
まあ、ちなみにラジオをお聞きの皆さんのために申し上げておくと、単行本ビジネス書の上半期のベストセラー2024年はですね、頭のいい人が話す前に考えていることというのがナンバーワンで、ナンバーツーが初めての新ニーサ&イデコ、時代感を感じますねという感じでございます。ではですね、 YouTube をご覧の皆さん、次のページになるんですけども、先ほど書店の今後という話があったんですけども、最近のニュースでいくと、丸善純駆動書店が書店のスペースレンタルサービスですね、はい、ブクマサービスというのを始めて、この書店の空間貸し、リピーターも非常に多くて評判がいいという、そんな話が出ています、何かもしコメントがあれば。
直木賞作家の今村翔吾先生も神保町で、本丸というふうな、
そうですよね、
こういう形を始められていらっしゃってて、はい、でこれはおそらく広がっていくんだと思いますね、
はい、
いろんなところに自分のスペースを借りて、本を並べるというのは自分のなんか表現に近いと思いませんか。つまり仮に木さんも小野さんも自分のこうある本棚一段というなら、なんかこう並べるのは恥ずかしいような嬉しいようなと思いません、はい、だからそういうのってこうなんか自己表現にも関わってくるというところもあるし、はい、それをまた人が覗いて買ってくれるというのは実は面白い本の出会いが始まるということなんで、本屋の多様性につながるということで、まず歓迎したいと思いますけどね。
ありがとうございます、はい、はい、で、そうですね、YouTube をご覧の皆さん、ちょっと次のページ、ちょっと1ページ飛ばしましてですね、はい、その次のページにですね、これはこの番組にも一回取り上げたことがあるんですけども、無人の書店、
はい、
東京の溜池山王駅の本多数が、会員の方が1万人を突破したということで、順調に進んでるといいななんて思ってるんですけども、この無人書店みたいなものの考え方って
これはね、私は何ともちょっと言いにくいんですけれども僕はですね、やっぱり人の香りがする方が好きだなと思って、はい、つまり商材としての本としては、つまり、人件費がかからないので、一つ僕あるんだと思うんですけれども、そこになんかこう本のぬくもりというのをあまり感じないので、私はこのビジネスモデルはいい悪いじゃなくて、好き嫌いで言うと好きではないというコメントしかしょうがないですね。はい、だからただこれもずっと繰り返しになる、もう産業構造が崩壊しているのでせざるを得なくてやってるわけなので、はい、もう一度書店利幅を与えて、ちゃんと人ができる本屋を作った方がいいな。だから利幅がないからやむを得ずやってるやつだと思いますね。
はい、ありがとうございます。ということでですね、総見田総研的にちょっと簡単にまとめておきますと、やっぱり書籍は人間の知を支える、はい、でいろんな疑似体験ができる素晴らしい同志だと思うので、はいはい、書店の未来、未知との出会いも含めてですね、私もやっぱり書籍は特別な存在になっていくと思うので、これからも応援していますと、
ありがとうございます、
ということで結ばさせていただければと思います。
ありがとうございます。
以上、総見田総研教えて菊池所長のコーナーでした。
あっという間にエンディングの時間になりました。次回のゲストはですね、株式会社ティップネス代表取締役、そして日本テレビホールディングス株式会社執行役員、さらに東院横浜大学客員教授も務められている岡部先生をお招きしてですね、いろいろとお話を伺いたいというふうに思っております。ぜひお楽しみに。あっという間にお別れの時間でございます。ということで、小島さん、今日はご出演本当にありがとうございました。
こちらもありがとうございました。
お届けしましたのは私、菊池健二と
大野康則でした。
それではまた来週もお楽しみに。
この番組は日本能率協会総合研究所の提供でお送りしました。